ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。8月2日タイ・バンコクにおいて ASEAN プラス3日中韓外相会議が開催され、我が国から河野外務大臣が出席しました。会議で河野外務大臣は北朝鮮に関して、北朝鮮による弾道ミサイル発射は遺憾であり、国際社会が一体となって米朝プロセスを後押ししていくことが重要であり、さらに背取り対策を含め安保理決議の完全な履行の堅持が不可欠である旨発言しました。また河野外務大臣は拉致問題の早期解決に向けて各国による引き続きの協力を期待する旨の発言を行いました。これに対し各国からは、安保理決議の完全な実施の必要性や対話による解決の重要性について言及がありました。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
8月6日に北朝鮮の外務省は対弁人談話を発表いたしました。8月5日から始まった米韓の合同軍事演習、これはコンピューターを使う頭上演習でありますから、北朝鮮にとって特に軍事的脅威になるものではないわけですけれども、その米韓合同軍事演習への反発批判という内容の談話でありまして、そこでは北朝鮮は、アメリカと韓国が行う軍事演習というのは、北朝鮮に対する継続的な軍事的敵対行為であると、そういった批判をしたわけでありまして、その米韓双方に対して、どういう対応を取るかということでの北朝鮮の原則的な立場というものを明らかにすると、それがこの8月6日の外務省代弁人談話の目的であったということになります。この外務省代弁人談話は原則的立場として2点挙げました。まず第1はですね、この米韓合同軍事演習に対して北朝鮮は国家防衛に必須的な威力のある物理的手段を開発、実験、配備せざるを得なくなるであろうという、そこが第一のポイントでありますが、すなわち新たな物理的対抗手段というものを開発、実験、配備するんだということでありますが、これは5月4日から8月6日にかけて北朝鮮は何度も短距離弾道ミサイルの発射実験を繰り返しましたが、そして新しいスカッドではない新しいタイプの短距離 弾道ミサイルを、まあ、開発していて、それが完成しているということを見せつけたわけでありますが、まあ、そのことを、まあ、一つ目の原則的立場としていると言っていいかと思います。二つ目の原則的な立場というのは、まあ、対話がだんだん難しくなるぞという警告であります。北朝鮮はまず対話で問題を解決しようとする我々の立場、北朝鮮の立場には全く変わりがないということを強調しました。まあ、しかしとはいえ、米韓両国のですね、軍事的敵対行為が続く限りにおいては、対話の動力というものがますますなくなっていくだろうと、まあ、対話をすることがだんだん難しくなるんだという、まあ、そういう警告を発するというのが、まあ、第2番目の原則的立場ということになろうかと思います。まあ、この2つの原則的立場を見れば明らかなのは、この8月6日の外務省代弁人談話というものの、まあ、対米対韓国批判反発モードというのはかなり弱いということが言えると。まあ、一番のポイントになりますのは、今後対話ができなくなるかもしれないぞという警告を発すると、まあ、今現在北朝鮮はやはり問題の解決を対話を通じてアメリカとの間でも韓国との間でも進めていこう、対話を進めていこうとしてますので、まあ、それが難しくなるかもしれんぞという、まあ、警告を発したということであろうかと思います。まあ、そして、まあ、一方で短距離弾道ミサイルを新しいものを開発したんだと、まあ、それを韓国側に示したかったと、まあ、今回5月から何度も発射実験を繰り返しましたが、まあ、それによってこのイスカンデル、旧ソ連のイスカンデルを元にしたミサイルと考えられておりますが、そのミサイルがもうすでに完成したと、これから配備する段階だと、そのことを、まあ、韓国にメッセージとして送ったと言っていいかと思いますが、まあ、それは韓国側が F-35 戦闘機を導入するということへの対抗措置という、まあ、そういうことを意識していると言っていいかと思います。この米韓合同軍事演習が行われている間、まあ、おそらく8月20日まで継続すると思いますが、まあ、その間にアメリカとの実務交渉というのは、まあ、できないと、まあ、それは当然北朝鮮の理屈からすると対話と演習は両立しないということですから、そういうことになるわけですが、しかし今回北朝鮮は米朝の実務交渉ができないのは米韓合同軍事演習やるという、まあ、そのものよりもですね、トランプ大統領が6月30日のパンムンジョンでの金正恩委員長との、まあ、面談において軍事演習をやらないと約束をしてたんではないかという、その約束が守られてないんじゃないかということへの反発として、米韓合同軍事演習の期間は、米朝実務協議をやらないという選択をしたようでありますので、だとしますと米韓合同軍事演習が終わった後にですね、何らかの金正恩委員長のメンツを回復するような行為がおそらく必要となる、まあ、それはおそらくトランプ大統領の親書という形を取ると思いますが、まあ、そのトランプ大統領の親書が送られて、まあ、その後に米朝の実務協議が開始される、そういう可能性が高いと考えられるかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は 今週の一曲です。今週は1973年のヒット曲、チューリップで心の旅をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。チューリップで心の旅をお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は2月20日大阪府豊中市で開催された拉致問題啓発のための舞台劇公演、恵みへの誓い奪還に出席した幼い茂木豊中市長の挨拶をお聞きいただきます。それではお聞きください。
皆さんこんにちは、豊中市長の幼いでございます。ありがとうございます。今日はたくさんご来場いただきましてありがとうございました。昨夜のスーパームーン、めぐみさんどんな気持ちで見てはったでしょうか。私にもめぐみさんと一歳違いではありますけど妹がおります。本当にこういった重大な人権侵害で家族が思い悩む、心が張り裂ける、こういったことが本当に早く解決される、そのためには本当にご家族、家族の会も平成9年にできて以来大変ご高齢になってきております。皆さんと一緒にご家族を支え、そして政府を後押しして、こういった重大な人権侵害、国家主権の侵害、これを一刻も早く解決しなければならないというふうに考えております。私も今日は一緒に皆さんと一緒に舞台劇を拝見させていただき、そして市民の力、国民の力でこれが解決するようにしてまいりたいと考えております。どうぞよろしくお願いします。本日はご来場いただきましてありがとうございました。
今週は2月20日大阪府豊中市で開催された拉致問題啓発のための舞台劇公演、恵みへの誓い奪還に出席した幼い茂木豊中市長の挨拶をお聞きいただきました。皆さんお聞きいただけましたでしょうか。日本政府だけでなく地方自治体も皆さん全員の一日も早い帰国を願っています。日本政府からご家族の声をお届けします。拉致被害者横田めぐみさんへご家族からのメッセージをお届けします。横田めぐみさんの弟さん横田拓也さんからのメッセージです。このメッセージは2019年5月にニューヨークの国連本部で開催されたシンポジウムにおいて収録したものです。
拉致をされてから41年が経とうとしています。北朝鮮はどこまで拉致被害者とその家族を苦しめれば気が済むのでしょうか。こんなひどい話が許されて良いわけがありません。日本政府及び私たち拉致被害者家族の一枚岩の方針は、全拉致被害者の即時一括帰国なくして北朝鮮への経済支援はしないというものです。つまり日朝間の拉致問題解決せずして米朝間の非核化交渉は前進できないのです。私たち拉致被害者家族が求めているのは一つ、全拉致被害者の即時一括帰国です。段階的解決や部分的解決は受け入れられません。これ以上北朝鮮による時間稼ぎと人質外交を容認することはできません。 私の姉の横田めぐみはとても明るく楽しい性格で、会話と笑顔の絶えない太陽やひまわりのような存在でした。勉強熱心で様々なことに興味と関心を持ち、きっと明るい自己実現の夢を持っていたと思います。いつか誰かが助けてくれる、日本に帰りたい、お父さんお母さん弟たちに会いたいと待っているはずです。この場にいる私たちの意志と勇気さえあれば、その彼女の思いを叶えることができます。姉の帰りを待つ両親は2人とも80歳を超えています。父は昨年4月に体調を崩し、今も入院したままです。北朝鮮の人質外交により、両親と姉が再会できないということが絶対にあってはなりません。今日のシンポジウムにより、さらにこの場にいる者全員が連帯し、北朝鮮当局に対し正義と平和の意思を突きつけましょう。皆様のお力添えをお願いいたします。ありがとうございます。 Thank you very much。
日本政府からご家族の声をお届けします。拉致被害者松木薫さんへご家族からのメッセージです。松木薫さんのお姉さん斉藤文夫さんからのメッセージです。このメッセージは2019年5月に東京で開催された国民大集会において収録したものです。
熊本から参りました松木薫の姉の斉藤文夫です。いつも皆様方にはお力を貸していただき元気をもらっております。私も少しの体ちょっと悪いところもありますけれども、皆様方と一緒になって戦って家族を取り戻したいという気持ちはもう毎日毎日あります。今日も熊本を出てくるときにですね、母にもうちょっとだからもうちょっとだからねって言ってくるよと言って、熊本からこっちの方に出てきました。また総理とお会いした時にはそういう言葉を言いながら、早く、皆さんとお会いしたいですと、家族と会いたいです、助けてくださいということ、もうただただ私はもう元気な姿で帰ってきてくれることを毎日毎日に望んで待っているしかありませんので、それを本当に元気でいるんだと信じて待っております。どうか一日も早くみんなが帰ってこれて再会できて、ここの場に皆さんの場と一緒に祝いたいなっていう気持ちがいつもありますので、それまでまだまだ頑張らなきゃいけないと思っておりますから、どうぞ皆様と一緒に私たちも帰りを待ってていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても 拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、81335816011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9455kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時、12時30分、深夜1時30分からの回は 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。